日誌連声の広場令和5年5月6月号。夏も近づく88夜。この歌を聴けば新緑の季節が来たなと思い浮かべる方もいるくらい、日本人に馴染みのある唱歌茶摘みですが、手遊び歌としても広く知られており、懐かしいななんていう方も少なくないのではないでしょうか。この歌の歌詞の88夜、いつのことを指しているのだろうかと疑問に思ったことはありませんか。この88夜は立春から数えて88日目の夜のことを示しており、88夜には種まきや田植え、お茶を摘むなど春の農作物の作業が行われる時期で、農業をする人にとって大切な日とされています。88夜の頃はお茶の新芽が出揃う時期で、この時期に摘まれたお茶を新茶または一番茶と呼び、栄養が豊富なこともあり、不老不死の縁起物とも言われています。88夜には末広がりを意味する漢字の8が重なっていることを考えると、一層縁起が良さそうですね。そんなお茶ですが、茶摘みにお茶とくると、ついつい富士山そして静岡を連想してしまいますが、お茶や富士山に続く町のイメージ戦略が静岡市内で密かに進んでいるのをご存知でしょうか。それがズバリ地方創生プロジェクト、静岡市プラモデル化計画です。これは町の景色をプラモデルに変えてしまおうというプロジェクトで、静岡市がプラモデル出荷額日本一ということにあやかっています。このプロジェクトは2020年に始まり、市内には組み立て前のプラモデルのパーツに似せたモニュメントが7つ置かれています。静岡駅南口の駅前には模型の世界首都静岡と書かれたモニュメントがあったり、静岡のご当地銀行誠信信用金庫では店舗内の大型金庫とオリジナルキャラクターかけるくんをモチーフにしたデザインで、金庫の取っ手にも触れてみることができます。その他、静岡市役所の静岡庁舎にあるプラモデルのような真っ赤なポストや、 JR 静岡駅の北口の地下に降りる階段横にあるプラモデルのような公衆電話では実際に利用することができるので、手紙を投函してみたり電話をかけてみることもできてしまうようです。今年4月には大河ドラマどうする家康にあやかり、駿府城公園内の城代橋近くに徳川家康が身につけたと伝えられる金色の甲冑金ラミ具足を模した組み立て前のプラモデルパーツのモニュメントが設置されました。このモニュメント、その名も徳川家康公出陣キットと名付けられており、ますます話題になること間違いなしですね。新型コロナウイルス感染症の影響により、観光業はこの3年間大きな打撃を受けてきました。今年に入ってからは新型コロナウイルス感染症が5類へ移行されたことや、マスクの着用ルールが緩和された影響もあってか、少しずつ街は活気を取り戻しつつあります。季節は1年のうちで最も過ごしやすい時期です。皆様も気になる街に、街歩きの旅に出かけてみてはいかがでしょうか。それでは令和5年5月6月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、社会で共に生きるを考えて、特定非営利活動法人六世の歩みとこれから。2、共に考え その先の未来へ。国連障害者権利委員会の対日審査における総括所見その2。 3. 日支連用具ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和5年5月6月号の声の広場、どうぞお付き合いください。1. 社会で共に生きるを考えて、特定非営利活動法人6世の歩みとこれから。静岡県内に2つの就労継続支援 B 型事業所を運営する特定非営利活動法人6世は、昨年10月に街中に生活訓練事業所 WIZ 鍛冶町を新しくオープンさせました。街中にあることで話題を呼び、これまで訓練してみたくても行けなかった人にも足を運びやすく、チャレンジしやすい環境になっています。この WIZ 鍛冶町を運営している特定非営利活動法人6世は、1996年に視覚障害者を中心とした初めての小規模作業所 WIZ 半田を開所。2008年には WIZ しじみ塚を開所しています。どちらの施設も地域住民との交流を大切にしながら、視覚障害者の働く場や居場所を作る取り組みを続けてきました。声の広場では、視覚障害者の作業所のパイオニアである特定非営利活動法人6世 WIZ しじみ塚の施設長古橋智則さんにお話を伺います。
今回は特定非営利活動法人6世 WIZ しじみ塚施設長の古橋智則さんにお話を伺います。古橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ご紹介いただいたように、私は NPO 法人6世のWIZ しじみ塚で施設長をしている古橋智則と申します。私がWIZに入職したのは、今からもう24年前、ちょうどWIZ開所3周年記念で和波隆義さんのコンサートを浜松のとても大きなホールで開いた直後でした。最初の9年はWIZ半田で職員として働き、その間の2年間に日本ライトハウスに歩行訓練指導生にも行かせてもらいました。その後、WIZ しじみ塚の開所に伴い、施設長として新築施設の建設や利用者確保のほか、行政手続きなどを担当しました。普段は施設の管理者として日々利用者さんと一緒に過ごしていますが、合わせて歩行訓練士として静岡県内やお隣の愛知県豊橋市の生活訓練事業にも携わり、昨年度からは日本歩行訓練士会の会長も務めさせていただいています。
ありがとうございます。今回初めて WIZ っていう言葉を耳にするリスナーもいらっしゃるかと思いますので、WIZ はどのような施設になるか詳しく教えていただけますか？
はい。27年前に WIZ ができた当初は、小規模受産所といって、市町の補助金の事業でした。年間の補助金が1000万円にも満たない中、職員の人件費や施設を維持していくため、チャリティーバザーやコンサートなどを開いて資金集めもよくしていました。現在は WIZ、半田、しじみ塚ともに、障害者総合支援法の障害福祉サービス事業である就労継続支援 B 型事業所として安定した運営が可能になっています。その就労継続支援 B 型事業というのは、一般就労の難しい方に対し、福祉的な就労の場を提供するところであり、障害の程度や年齢に関係なく利用できるというメリットがあります。また、仕事をしているので、工賃をお支払いしていますが、自分の仕事の評価が見える形で返ってくることは、社会の役に立ち、 自ら社会参加していることを実感できる良い機会となっています。
古橋さんから見てウィズの雰囲気はどのような感じですか？
そうですね、特にしじみ塚は中途の視覚障害の方が多くおられますので、仕事だけでなく情報を得たり交流することを目的に来られている方もいます。ですので仕事中は音楽もかけながら手も動かすけど口も動かそうということを意図的にしてもらっています。ですので見学に来られた方たちからは、賑やかな施設ですねとよく言われています。
音楽をかけながら手も動かすけど口も動かすっていうのが、これがリズらしさなんですかね？
はい、手も動かしながら口も動かすというのはですね、職員の方もですね、意図的に利用者さんに声を出してもらおうというところを持っています。ですので実はウィズの朝の朝礼というのはとても長くて、いつも30分から40分ほどかけて新聞の記事を読んだりですとか広告の記事を読んだり、我々が普段当たり前のように目にしている情報をですね、皆さんに届ける大事な時間にしています。また利用者さんからも、先日こんなとこ行ってきたんだけど楽しめたよっていうような、視覚障害の皆さんでも楽しめる情報をお互いに出し合った有効な時間にしています。
情報提供の場でもあり、職員さんと利用者さんのコミュニケーションの場でも朝礼が大切な時間になってるんですね。
そうですね、先ほど申し上げたように、ウィズの利用者さんは一見とても明るく元気に過ごしているように見えるのですが、一人一人を見てみると、現在視力が低下していて気持ち的にとても浮き沈みがあったり、また家に帰ると一人暮らしで喋る相手がいなかったり、また家族がいてもなかなか会話が多くないよという方もたくさんウィズの中にはおられます。ですので全体の雰囲気作りと合わせて一人一人の様子を見ることにも心がけています。また施設の中だけの活動ですと、どうしても閉鎖的になってしまいますので、地域の小学校または中学校など、学校に出向いての交流会や、またイベントなどの参加も積極的にしています。こうした活動を通して社会とつながる工夫を意図的に取り組んでいます。ですがしばらくはコロナ禍で制限も多くありました。今後はそういったコロナ禍もありますが、積極的に活動またはイベント等を再開していきたいと思っています。
ありがとうございます。昨年10月に開所した生活訓練事業所ウィズカジマッチですが、このウィズカジマッチについても教えてください。
はい、ウィズカジマチも、ハンダやシジミ塚と同様に、障害福祉サービスの一つになりますが、ウィズカジマチは仕事をする場ではなくて、日常生活をする上で必要な知識や技術を身につける場となります。具体的には、白杖歩行や手引き歩行などの歩行支援、パソコンやスマートフォン、点字などのコミュニケーション支援、ロービジョンの方向けに、機能の確認や、支援機器の操作を練習するロービジョン支援などを行っています。利用される方には、はじめに現在の生活状況を伺い、必要に応じて個別または集団にて行いますが、利用に際しては市町村から支給される受給者証が必要になります。今はまだ開所半年で利用者さんも少ないですが、利用者の多くがスマートフォンの利用を希望されています。
ありがとうございます。以前何かのシンポジウムで伺ったんですけど、ウィズしじみ塚でも歩行訓練、ウィズまで通うまでの歩行訓練をしてるっていうふうに伺ってるんですが、
はい、はい。
他の施設でもやってたりするんですか？
そうですね。今まではですね、ウィズの事業としてですね、視覚障害リハビリテーションは行っていなくて、静岡県の事業でですね、我々歩行訓練士が視覚障害の方のご自宅に派遣されるという形の在宅型の支援というのは行っていました。で、これは今でもありまして、静岡県内にお住まいの方ですと、そういった支援を受けることができます。一方、鹿島町の方は通所型になりますので、利用される皆さんがですね、施設の方に通ってきていただいて、そこで様々な生活訓練を受けるということになりますので、歩行訓練に関しましても、基本的にはですね、このウィズカジマチの近くでですね、行うということになります。
なるほど、ありがとうございます。そのウィズカジマチですが、JR 浜松駅より徒歩5分、遠州鉄道新浜松駅より徒歩3分と、駅からすぐの好立地ですよね。街中に生活訓練事業所を開所した理由っていうのはあるんですか？まあ、きっかけというか。
はい。視覚の障害のある方にとって、やはり移動はとても大きな課題です。我々、このウィズ鍛冶町というかですね、生活訓練を始めるという計画の段階から、会所場所についてはもう駅の近くという条件をですね、最初から決めていました。で、なかなかですね、最初は見つからなかったんですが、ちょうど支援者の方からですね、いい物件のところがあるよというふうに声をいただきまして、ちょうど運よくですね、今のところを見つけることができました。この鍛冶町を利用される方は、まず浜松駅までは来ていただいて、その後ですね、浜松駅からこのウィズ鍛冶町まで、歩いて約10分弱になるんですけど、駅からウィズ鍛冶町までは、まあ、歩行訓練をですね、始めるという方も多くおられます。一方で課題もですね、見えてきました。場所がですね、本当に街中のいい場所にありますが、利用にあたってはですね、この同行援護の利用ができないということがあります。また、送迎サービスもありませんので、ご高齢の方や、重複障害のある方、または、単独歩行にまだ慣れていない方などは、家族やタクシーなどに頼るしかありませんので、利用が難しいという場合もあります。その他にも、立地がいいだけにですね、まあこれは我々、内々の事情にはなってくるんですけど、まあ家賃がとても高いというですね、運営上の課題も抱えております。
ありがとうございます。やはり、お家に行っての訓練と、今回の鍛冶町みたいに、街中に行ってのやっぱ訓練だと違いますかね？
あ、そうですね。まあ、在宅訓練というのは本当にもっともっと生活に身近なところでですね、家のですね、例えばゴミ出しをしたいとか、近くのコンビニまで歩きたいとか、本当に場合によってはですね、お散歩したいっていうニーズ、ご希望でですね、スタートをしておりますが、この鍛冶町で行う歩行訓練はやはりですね、もう目的がですね、ここに通うっていうことがですね、まず一つあります。あとは街中にありますので、最近やっぱりニーズとしてはですね、駅のですね、すぐ隣にある百貨店、こちらで買い物がしてみたいですとか、やはり街中ならではのですね、ニーズなんかもあるかなと思っております。
もしかしたら組み合わせるというか、そういった方もいるかもしれないですよね。
あります。実際両方使われている方、何人かおられますね。家の周りはですね、県の事業の方で我々が訪問して、またですね、街中の方はですね、この、鍛冶町を利用していただいてですね、通所型で練習するということで、本当に両方ですね、うまく使い分けていただく。やはりこれ何がいいかって、ご本人がですね、やっぱりこの選択肢が広がる。今までだったら、まあ在宅の訓練が中心だったんですけど、やっぱり一つ出てくる目的の場所があるというのは、その方にとってのですね、生活を一つ広げる選択肢が増える。本人が選ぶ選択肢がですね、これからもっともっと二つも三つもどんどん増えていくっていうことがですね、とても大事なことだなというふうに思ってます。
他に利用者さんからは実際にこう生の声というか、どういった声が上がってますか？
そうですね。昨年10月の開所前からこの数年間かけてシンポジウムですとか体験会、または単発の教室などを開催してきましたので、ようやくスタートできるというふうに待ち望んでくださった方々もおられます。今まで定期的に学ぶ場っていうのがですね、浜松市内地元にはなくて、こういった視覚障害のリハビリテーションをですね、本格的に学びたいという場合には、県外のですね、リハビリ施設などを利用しなければならなかった。これはですね、全国地方都市どこも同じかなと思いますが、浜松もそんな状況でありました。その点ですね、今回鍛冶町ができたことで、住んでいる地域で必要な技術を学べるというのをですね、とても喜んでもらってます。利用者さんにもですね、まあ、半年経っておりますので、途中でですね、どうですかっていうところでですね、何度か聞き取りをさせてもらってますが、おっしゃってたのは、まあ、弱視、ロービジョンの方なんですけど、なんとなくパソコン、今自分の持ってるパソコンで拡大したり、白黒反転はできるんだけども、なかなかですね、身近にやっぱりこういった音声のパソコン等をですね、体験してみる機会はなくて、今まで自分はまだ音声必要ないなと思ってたんだけども、実際やってみるとそっちの方が効率が良かったり、またはですね、疲れなかったりっていうことで、やっぱりこういう経験ができるっていうこと良かったなっていうふうにもおっしゃってました。もう一人ね、別の方からもおっしゃってたのは、何か困ったなって言った時に、今までだったらですね、なかなかそれをですね、教えてもらえる機会すぐにはなかったんだけども、鍛冶町ができたことで、あ、じゃあ来週ちょっとここ聞いてみようみたいな感じで、すぐに生活に活かせるような情報、などを聞いてですね、手に入れることができるようになったっていうことでですね、その辺もですね、皆さん喜んでくださっているところです。
他の地方都市というか、そういったところにもどんどん広がっていってほしいですね、同じような仕組みがね。
そうなんですね。もう本当にここは、まあ、浜松のこの鍛冶町もすごいチャレンジ だと思ってます。この生活訓練事業、大事な福祉サービスの一つの事業なんですけど、運営していくこともすごく難しい事業だなと思ってますが、これがですね、浜松みたいな本当に一地方都市でですね、成り立つっていうことが証明できれば、おそらくですね、うちの町でも、うちの市でもっていうふうに思ってくださるところがあるかなと思ってます。
ありがとうございます。お話を伺っていると、利用者さんと職員さんの距離が近いなってすごく感じるんですけども。
そうですね。本当に、まあ、ウィズの利用者さん、うち新しい職員もね、結構おられまして、職員とかにもよく言ってるんですけど、やっぱり利用者さんはですね、中途の方も多くおられまして、本当に今まで自営業してたりですとか、うちの利用者さんなんか、例えばお蕎麦屋さんやってた人もいれば、一方でラーメン屋の店長だった人もいれば、またはトラック乗ってた人とか、皆さん社会経験が豊富な方たちが利用されておりますので、本当にですね、実は職員の方が日々学ばしてもらったりですとか、アイデアもらったり、情報もらったりっていうことでですね、なんていうのかな、職員と利用者っていう形で支援する側、される側っていう関係ではなくて、お互いに必要な情報を出し合って補い合うみたいなね、そんな関係をですね、できてるかなというふうに思います。
ウィズは1993年に受産所の設立準備会を結成して、静岡県浜松市内の盲人福祉研究会を作業所として開放し、活動の場としたのが今のウィズ半田の原点ということですが、それから30年余り経過した今、ウィズしじみずか。昨年にはウィズ梶町とウィズは発展を遂げています。そんなウィズが大切にしている思いだったり、また次の10年に向けてウィズがどんな場所であってほしいと古橋さんは考えてますか？
そうですね。ウィズの代表である芝といううちの代表がいるんですけど、うちの芝の考えはですね、もう一貫して支援を必要としている人に寄り添い、もうノーと言わない。もうこれがですね、もう私も尊敬しているところなんですけど、これがですね、うちの法人としてもその理念というか考えをですね、大事にしております。ですので、ウィズの事業というのは、すべてがですね、この地域に住んでいる視覚障害の方たちの困っていることを解消したい、または必要としていること、望んでいることを実現したい、こういった思いからですね、始まっている事業であります。浜松のような地方都市であっても、そこに住んでいる方がですね、住んでいる場所で必要な支援が受けられるようになれば、それは一つのモデルケースとなって、他の地域でもですね、実現が可能になるかなというふうに思っております。今後30周年に向けては、盲人福祉研究会、先ほどですね、ウィズの作業所のスタートであるんですけど、この盲人福祉研究会というのはですね、もともと視覚障害者の福祉用具をですね、製造販売している会社でありますが、この盲人福祉研究会の事業をですね、ウィズで引き継ぐこと、またはですね、相談支援事業の業務をですね、強化すること、これらにですね、力を入れていきたいなと思ってます。これによって視覚に障害を持たれた方が医療から福祉に、そして社会につながる流れが一層スムーズになるのだなというふうに思っております。将来的には総合的な支援センターを目指し、合わせて今利用してくださっている方々のさらなる充実もですね、やっぱり日々欠かすことなくやっていきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。最後に声の広場のリスナーにメッセージをお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、一つの事業というのは始めるとか、または継続していくっていうのはですね、我々もずっと経験してますが、本当に簡単なことではないなというふうに思っておりますが、困ったことですとか、やりたいこと、ぜひですね、皆さん口に出してですね、誰かに伝えるということをしてもらいたいなと思います。そうすることで、必ずそこにはですね、それを支援してくれる仲間もですね、増えていくかなというふうに思います。ウィズにですね、できるならうちの地域でもやってみよう。そんな風にですね、聞いてくださってる皆さんが思ってくれると嬉しいですね。まあそのために我々としてはですね、この30年間積み重ねてきた、必要なノウハウですとか、またはですね、そういったサポートなどはですね、喜んでさせていただきたいなというふうに今も思ってます。ウィズというのはですね、一緒にという意味であります。ぜひですね、聞いてくださってる皆さん、またはですね、本当に全国の視覚障害の皆さんとですね、もっともっとこうなるといいなみたいな、その楽しい話題をですね、一緒に語り合っていきたいなというふうにこれからも思っております。
ありがとうございます。今回は特定非営利活動法人六星ウィズしじみずか施設長の古橋智則さんと共にお送りしてまいりました。古橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィズに関するお問い合わせは電話番号 053-489-5560 になります。2. 共に考え、その先の未来へ。国連障害者権利委員会の対日審査における総括所見。その2。2014年2月に日本が障害者権利条約を批准してから今年で10年目。その間、社会はどう変化してきたのでしょうか。皆様もご存知の通り、障害者権利条約は、障害のある人の人権や自由を守ることを定めた条約です。2006年に国連で採択され、社会モデルの考え方や合理的配慮の概念が新たに取り入れられました。そして、この条約をきっかけに、障害者基本計画の実施状況を監視し、勧告を行う機関として、国内において、障害者政策委員会が新たに設置されました。一方、国連においては、権利条約を批准した国から選出された18名の専門家で構成された、障害者権利委員会が、各国の取り組み状況を定期的に審査し、勧告を出すことになっています。国連はこの審査を建設的対話と呼んでおり、障害者権利委員会の委員が障害当事者団体や関連する非政府組織の声をよく聞きながら、質疑や審査結果に大きく反映させていくという特徴があります。それはこの条約が障害当事者によるNothing about us, without us. 私たち抜きに私たちのことを決めないでを合言葉に策定され、国連で採択された経緯があるためで、障害者権利条約を考える上で重要なフレーズとなっています。日本に対する初めての審査は、昨年8月22日から23日の2日間にわたり、スイスのジュネーブで行われ、9月9日には国連の障害者権利委員会から日本政府に対し勧告が出されました。勧告は正式には総括所見と言います。そして今年4月にスタートする第5次障害者基本計画は、この勧告を念頭に置きながら実施されていくことになります。日支連では2月15日、第3回全国団体長会議の中で、国連の障害者権利委員会から日本政府に対して出された勧告について勉強する研修会を開きました。声の広場では、この研修会の中から静岡県立大学石川淳名誉教授による国連障害者権利委員会の対日審査における総括所見についてと題した講演の模様を前回に続きお届けいたします。
障害者政策委員会の、初回審査への関与について報告したいと思います。まず2014年に障害者政策委員会は条約批准の際に政府から障害者権利条約の独立した監視枠組みに指定されました。制度的な位置づけは審議会だけれども、独立した監視枠組みとしての役割を担うということになりました。制度的基盤は非常に弱く、求められている役割は独立した監視役割ということで、求められている役割と構造的な位置づけの間に大きなギャップを抱えながら、やってきたということがまず言えます。で、次に2016年に初回の政府報告が提出されるんですけれども、その際に障害者政策委員会の意見を中に組み込むことに成功しました。ただし、その際の意見は、いささかマイルドな内容を含んでいたというふうに感じています。2022年 障害者政策委員会の見解を更新して、最新の状況を踏まえて、また権利条約および権利委員会の一般的意見に極力即して日本の政策を見たときに、どのような大きな懸念があるのかということをまとめて報告しました。これは2016年の初回報告の時のものに比べると大きく進展しているというか、監視枠組みとしての存在感を示し得るような、内容に高めることができたというふうに思っています。でさらに8月の政府代表団と権利委員会との間の建設的対話では、私と委員長代理の三浦さんと2人、政府代表団に加わってジュネーブに行きまして、私の方から冒頭ステートメントというのを述べました。
I am happy to give the floor to Mr. to former member of the committee, Mr. Junichikawa, head of the Commission on Policy for Persons with Disabilities from Japan, which is formally appointed at independent monitoring mechanisms. Mr. Ichikawa, you have the floor for 5 minutes.
Thank you, Madam Chair. The Commission on Policy for Persons with Disabilities that I chair is the officially appointed independent monitoring mechanism. I will address 3 major concerns from our monitoring. Our first concern is regarding Article 12, regime shift from substituted decision-making to supported decision-making is not yet officially considered. Equal recognition of persons with disabilities before the law is restricted by the adult guardianship system. Under the current system, persons with disabilities who are judged to lack the capacity to appreciate right or wrong are restricted from exercising legal capacity, even if they have mental capacity and can enjoy exercising legal capacity if appropriate support is provided. Our second concern is regarding Article 14. In Japan, the number of psychiatric beds is outstandingly large. The average length of stay in psychiatric hospitals is outstandingly long. Involuntary admissions have reached the same number as voluntary admissions. The majority of involuntary admissions are medical care and protection admission. The medical care and protection admission is a unique system in which patients are forcibly admitted to a psychiatric hospital, even if there is neither a risk of self-injury nor of causing harm to others, as long as their families agree with the decision made by designated psychiatrists. The number of people undergoing physical restraints in psychiatric hospitals has doubled in the past 20 years.
こんな感じで5分間の時間だったので、政策委員会全体としてまとめた懸念事項、暗礁に乗り上げていたり、あるいは権利条約が求めている方向と異なる方向へ向かっているものを中心に数多く指摘しておりましたけども、その中で成年後見制度の問題点、精神医療の問題点、それからインクルーシブ教育原則が確立してないという問題点、この3点に絞って述べました。で、その障害者政策委員会の制度的な位置づけと求められる機能について先ほど少し述べましたけど、もう一度整理したいと思います。制度的には審議会であって、しかし機能的には独立した監視枠組みとして機能することが、独立した監視枠組みである以上求められる役割というのとの間の乖離が大きいということで、この点については統括所見の中でも、国内人権機関の設立とともにその枠組みの中で政策委員会の公式の権限強化ということが求められています。つまり政策委員会としてのこれまでやってきたことについては一定の評価をしつつ、今後についてはさらに制度的な裏付けのある 国内の監視枠組みとして人権機関と政策委員会を、まあ、いわば2本立てで進めていくように求めているということが言えると思います。統括職権と改正障害者差別解消法について少し述べたいと思います。統括職権で示された勧告って多岐にわたるし非常に厳しいものがたくさん含まれております。で他方で日本の政策の中で評価されたものもかなりあって、他の国と比較したときに実はその評価項目もすごく多かったという特徴もあります。でこれ何を意味しているかというと、権利委員会は日本の政策の進展している部分と反対に暗礁に乗り上げている、あるいは方向性が違っているものを正しく理解して両方を詳しく示しているということだと思います。で主な勧告ということで、代行決定制度を廃止して障害者の法の下の平等を確保して支援型意思決定制度を構築するように求めている、つまり法的行為能力を制限しないで財産や利益を守るような支援型の仕組みへと転換するように求めているというのが1点。もう1点が障害者の強制入院による自由の剥奪を認めてしまうような全ての法的規定を廃止することおよび本人同意のない精神科治療を合法化する全ての法的条項を廃止することこれを求めています。3点目に障害者の施設収容を終わらせるための迅速な措置を取ることおよび障害者が居住地どこで誰と暮らすかを選択する機会を持ち、特定の生活形態で暮らすことを義務付けられない、余儀なくされないようにして自分の生活に対して選択とコントロールを行使できるようにすること。で4点目が障害のある子どものインクルーシブ教育を受ける権利を認めて、すべての障害のある生徒がすべての教育レベルにおいて合理的配慮の必要とする個別支援を受けられるように、質の高いインクルーシブ教育に関する国家行動計画を策定すること、さらにパリ原則を完全に満たす国内人権機関を設立すること及びその枠組みの下で元で障害者政策委員会の制度的基盤を強化すること、まあ、他にたくさんありますけど、その中でまあ特に日本にとって難易度が高いというか困難が予想されるけども大事な勧告についてお示しいたしました。視覚障害と密接に関わる総括所見の指摘事項をいくつか述べたいと思います。一つは情報アクセシビリティについてです。ウェブサイト、テレビ番組その他のメディア様式で公衆に提供される情報のアクセシビリティ確保のために法的拘束力のある情報及び通信の基準を開発整備することとなっていまして、情報アクセシビリティを進めていくための根拠法となる法制度が未整備という、これは私も従来から述べてきていることなんですけれども、情報法という法律が昨年できましたが、まあ、あくまで理念法という位置づけで具体的なその情報コミュニケーション分野のアクセシビリティを進めていくための根拠法がやはり弱いということを問題視しています。2つ目が就労支援ですけれど、産業省及び雇用に関連した福祉サービスから民間及び法的部門における開かれた労働市場への障害者の移行の迅速化のための努力を強化することというふうになっています。まあ、視覚障害の場合ですと支援機器いやアクセシビリティなどの環境整備も重要ですけど、人的サポート PA ですね、パーソナルアシスタントがつくかつかないかによってその人の持っている可能性っていうのはどこまでそれを現実のものにしていけるかっていうのは随分違ってくるという点があると思います。で3点目が自立生活支援ということで、必要な移動補助具、支援機器、支援技術が全ての障害者にとって負担しやすいことを確保するための努力を強化することというふうに、まあ、特にその支援機器や移動支援のための環境整備や機器へのアクセスというようなことが述べられています。 一点基本方針の中で述べたことで、まあ、視覚障害に関わりがあることとしましては、その事業の範囲の中に対面の事業だけでなくオンラインの事業も対象となるという、言わなくても自明といえば自明なんですけども、基本方針の中で、はい、きちっと書いておいた方がいいだろうということで、インターネット上で提供されているさまざまサービスだとか、スマートフォンアプリで提供されているさまざまアプリのアクセシビリティ、あるいはその障壁に対して合理的配慮を求めることがこの法律で用いてできるということを、まあ、強調しておきたいと思います。まあ、一方で合理的配慮と、もう一方で環境の整備と、この2つが車の両輪となって社会的障壁を減らしていく、なくしていくっていうことが重要だし、そういう道筋ができてきているので、これをさらに進めていく必要があるというふうに考えております。
さあ、それでは引き続き皆様を日試練声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3、日試練用具ステーション。
皆さんこんにちは。声の広場用具ステーションの時間となりました。今回も用具購買所の小川さんと一緒にお届けいたします。小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はどんな内容ですか？
はい、今回は全国大会出展に伴う用具購買所の臨時休業のお知らせ。現在取り扱っている商品のうちパスケースのご案内。そして価格が変更になった商品のご案内です。
それではまずはじめに用具購買所の臨時休業についてお願いします。
はい。用具購買所は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う行動制限に従ってこれまで出店を取りやめ、日本品の貸し出しのみの対応を取ってまいりましたが、3月13日から行動制限が緩和されたことを受けて、5月21日並びに22日に開催される第76回全国視覚障害者福祉大会奈良大会に出店する運びとなりました。つきましては、5月22日の月曜日は平日ではありますが、日本視覚障害者センターにおける用具購買所の業務は、店頭でのご対応及び電話でのご注文、お問い合わせのご対応が休止となります。メールやファックスによるご注文やお問い合わせへのご返信は5月23日以降となります。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
ありがとうございます。全国大会への出展は本当に久しぶりですね。それでは次にパスケースについてお願いします。
はい。パスケースは現在用具購買所で取り扱っている商品で、2つ折りになっていて、内側のポケットに IC カードを1枚ずつ入れることができます。また、紐を通せる金具がついていて、パスケース本体の色は濃い茶色です。
カードが2枚入れられるので、使い分けができますね。特に3月18日からは障害者用のスイカやパスモが作れるようになったので、介助の方と一緒に出かけることが多い人にとっては便利そうですね。
はい、実際にそういった用途でお求めになる方も増えています。
大きさや価格はどうなっていますか？
はい、折りたたんだ時の大きさは横幅約11センチ、縦約8センチ、厚さ約 0.5 センチです。重さはカードを収納しない状態で約 25g、 素材は合皮です。価格は税込み1500円です。
次に販売価格の変更についてお願いします。今回はどんな商品の価格が変更になったんですか？
はい、今回は展示ディスプレイ、一部の白杖とその石突きや部品、墨地筆記用定規、それと目印用突然シールの販売価格が変更になりました。そのうち、展示ディスプレイと白杖は非課税、それ以外は税込みの価格です。以後、商品名、変更前の価格、変更後の価格の順にご案内します。
それでは最初に展示ディスプレイについてお願いします。
はい、展示ディスプレイは、ブレイルメモスマートエアー16、318,000円が、34万円に、ブレイルメモスマートエアー32、 38万円が43万円になりました。
ありがとうございます。次は白杖ですね。
白杖はまず直杖の価格から申し上げます。カーボン製ゴムグリップパームチップ付き8600円が8900円に、リジット剣スタンダードタイプ5000円が6000円に、リジット剣ローラーチップ付き6600円が8000円になりました。続いて携帯用の価格です。ポケッタブル剣2 4段スタンダードタイプ6300円が6900円に、ポケッタブル剣2 4段ローラーチップ付き7800円が8800円に、パートナー6段6300円が7100円に、カーボンケーン4段5段パームチップ付き9600円が9900円に、カーボンケーン6段7段パームチップ付き9300円が9600円になりました。続いて身体支持併用税についてです。サポートケーン4段6700円が7100円に、AB サポート券7900円が9000円になりました。次に石突きについてです。リジット券、ポケッタブル券2用のスタンダードチップ、550円が600円に、リジット券、ポケッタブル券2用のマシュマロチップ、900円が1000円に、リジット券、ポケッタブル券2用のローラーチップ、1900円が2400円に、パームチップ3300円が3600円に、パートナー6段用の石突き550円が600円に、サポート券4段用の石突き800円が900円に、 AB サポート券用の石突き900円が1100円になりました。その他白杖用の商品として、各種白杖用サック550円が600円に、反射テープ赤色350円が400円になりました。
ありがとうございます。続いて墨字筆記用定規についてお願いします。
はい、墨字筆記用定規は宛名書きセット2800円が2900円に、レターガイドセット A4 1350円が1500円に、レターガイドセット B5 1150円が1300円になりました。
最後に目印用シールについてお願いします。
はい、目印用シールはバンボンドット黒色透明ともに350円が400円に、ロックドット300円が350円になりました。今回の価格変更の内容については以上です。
ありがとうございます。それでは今回の内容についてのお問い合わせ先をお願いします。
はい、今回の内容については、日本視覚障害者団体連合用具購買者までお願いします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまわっております。お電話の場合は電話番号 03-3200-6422 番、 03-3200-6422 番、ファックスの場合は 03-3200-6428 番、 03-3200-6428 番、 E メールでのご注文の場合は、ご注文用 E メールアドレス yogc@jfb.jp。 その他 E メールでのお問い合わせの場合は、お問い合わせ用 E メールアドレス yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは4、武田俊一さんの 言葉の船出です。このコーナーでは2012年に刊行された第38回全国盲人文芸大会の応募作品集を紹介しています。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか？言葉の船出の武田です。第38回全国盲人文芸大会作品集、短歌の部の入選作品集をご紹介しておりますが、今回は池田晴美先生選による特選からご紹介いたしましょう。お一人目の方です。新潟県にお住まいの斉藤博美さんの短歌です。ホノルルの地に降り立てば真っ先に、音声時計を現地に合わす。ホノルルの地に降り立てば真っ先に、音声時計を現地に合わす。特選お二人目の方です。新潟県にお住まいの石岡博子さんの短歌です。次々と羽音を立てて飛ぶ蜂に、藤の花房あまたを知りぬ。次々と羽音を立てて飛ぶ蜂に、藤の花房あまたを知りぬ。池田晴美先生選による特選最後の方です。千葉県にお住まいの市原恒夫さんの短歌です。太陽の表面よぎる金星の、実況ネットで飯は楽しむ。太陽の表面よぎる金星の、実況ネットで飯は楽しむ。続いて池田晴美先生選による終作です。終作お一人目の方です。石川県にお住まいの唐木治さんの短歌です。我がうちに原野のありて時折は、激しく吠える獣が住めり。我がうちに原野のありて時折は、激しく吠える獣が住めり。続いての方です。徳島県にお住まいの柿本美智子さんの短歌です。再びは、使うことなき白い杖。妻あるごとく、傘立ての中。再びは使うことなき白い杖。妻あるごとく、傘立ての中。相模原市にお住まいの長沢隆さんの短歌です。積みためし秋子の桑の彦場への、樹液は白く我が手を濡らす。積みためし秋子の桑の彦場への、樹液は白く我が手を濡らす。池田晴美先生選による終作続いての方です。新潟県にお住まいの神林陽子さんの短歌です。盲導犬と日ごとめぐれる路地裏の、風まろやかに日足伸びそむ。盲導犬と日ごとめぐれる路地裏の、風まろやかに日足伸びそむ。池田晴美先生選による終作最後の方です。京都府にお住まいの渡里治さんの短歌です。小闇なく降る淡雪をアスファルトは、ひとひら漏らさず黒き面に吸う。小闇なく降る淡雪をアスファルトは、ひとひら漏らさず黒き面に吸う。続いて池田晴美先生選による佳作をご紹介いたしましょう。佳作お一人目の方です。長崎県にお住まいの立石幸子さんの短歌です。飛び石のように脱ぎ入る孫の靴、土間にさざめく声の残れる。飛び石のように脱ぎ入る孫の靴、土間にさざめく声の残れる。池田晴美先生選による佳作続いての方です。 東京都にお住まいの増田春江さんの短歌です。亡き妻と行きし孫めで元めきし、告げの大串で髪溶かす日々。亡き妻と行きし孫めで元めきし、告げの大串で髪溶かす日々。佳作、続いての方です。愛媛県にお住まいの菊池忠則さんの短歌です。手づかみのベトナム料理うらやまし、箸増えてなるもごもく我は。手づかみのベトナム料理うらやまし、箸増えてなるもごもく我は。池田晴美先生選による佳作、続いての方です。仙台市にお住まいの佐久間武史さんの短歌です。幸せはこんなにうまい朝のお茶、生き抜く今日のパワーとなりぬ。幸せはこんなにうまい朝のお茶、生き抜く今日のパワーとなりぬ。新潟県にお住まいの渡辺光栄さんの短歌です。郵便をお届けしますと手に乗せる、配達員に頭が下がる。郵便をお届けしますと手に乗せる、配達員に頭が下がる。佳作、続いての方です。神奈川県にお住まいの青柳つとむさんの短歌です。手を妻の肩にし寄り添い歩みゆく、老いたる我の杖となる妻。手を妻の肩にし寄り添い歩みゆく、老いたる我の杖となる妻。神奈川県にお住まいの大竹睦美さんの短歌です。目印となし腰家の風鈴が、涼やかに風の音色をこぼす。目印となし腰家の風鈴が、涼やかに風の音色をこぼす。佳作、続いての方です。大阪府にお住まいの串家智代さんの短歌です。対面の朗読の声かき消して、小鳥ら騒ぐ図書館の庭。対面の朗読の声かき消して、小鳥ら騒ぐ図書館の庭。続いての方です。神戸市にお住まいのアンビル恵子さんの短歌です。ありありと白杖歩行板につき、一人で歩く喜び再び。ありありと白杖歩行板につき、一人で歩く喜び再び。池田晴美先生選による佳作、最後の方です。福岡県にお住まいの野中俊明さんの短歌です。手引かれて駅の階段駆け上がる、体の重み杖にかけつつ。手引かれて駅の階段駆け上がる、体の重み杖にかけつつ。いかがでしたか。ところで、これまで十数年間にわたって愛用していたソニー製の C357 っていうマイクが突然壊れてしまいました。慌ててマイクを探したんですけれども、なかなか思うようなものが見つからずに、とうとうアメリカ製のベータ27っていうマイクにたどり着いたのは良かったんですが、これがまたこのマイク本体だけでは音を拾うことができず、ファントム電源っていうのを供給できるツールを新たに購入しないといけなかったんですよ。本当に右往左往しました。だからといってこのダミ声がいわゆるビューティフルボイスに変わるわけでもないわけですけれども、要は気持ちですよね。それでは皆様、また次回にお耳にかかることにいたしましょう。それまでどうぞお元気でお過ごしください。 ボンボヤージ。
年が明けてからもうすぐ6ヶ月。夏至まであと少し。だんだんと日差しが強くなり、夏の足音が聞こえてくる。そんな季節になりました。そしてそんな季節に開催されるのが、全国視覚障害者福祉大会ですね。今年はまほろばの国奈良で5月21日から22日の2日間にわたり、奈良県橿原市で開催されます。さて、奈良といえば、平城京に東大寺の大仏に、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺と歴史的なものがあるイメージですが、おそらく最も出会う機会が多いのが奈良の人気者、鹿です。奈良の鹿は国の特別天然記念物に指定され、奈良公園やその近辺で生活しています。とても人に懐いていますが、飼い主はおらず、正真正銘の野生動物です。糞は人間が掃除しているわけではなく、コガネムシなど、いわゆる糞転がしによって分解され、植物の栄養となり、生えてきた芝生などの植物をまた鹿が食べるという自然のサイクルが生まれています。人と自然が共に生きている奈良県。しかし、どうして鹿がこのように大事にされるようになったのでしょうか。奈良公園内にある春日大社は、神の山である御笠山、別名春日山のふもとに本殿があります。遣唐使として中国の唐に渡った安倍仲麻呂の和歌の中にも、この深山の名前が登場しています。中国唐王朝の玄宗皇帝は、渓谷の美女、楊貴妃に溺れ、国を衰退させたことで有名ですが、その玄宗皇帝に才能を見出され、安倍仲麻呂は故郷大和の国へ帰ることがなかなかできずにいました。天の原、降り裂け見れば、春日なる御笠の山に、出でし月かも。大空に浮かぶ月は、奈良にある春日の御笠山に出ていた月と同じなのだなぁと、安倍仲麻呂は、やっと許された千載一遇のチャンスに故郷への溢れる思いをしたためたものの、船が難破して結局は唐に戻り、その後も奈良で月を見ることは叶いませんでした。日本人が遠い異国の地で思い浮かべるものとして、現在であれば富士山のような存在が奈良時代の人々にとっては御笠山だったのかもしれません。その安倍仲麻呂が没する2年前の768年、平城京を守護してもらうため御笠山のふもとに様々な神様をお祭りしたのが春日大社の始まりです。その際、神霊を分けていただくのをお願いした神様の中にいたのが、現在の茨城県日立の国にある鹿島神宮の御祭神、竹三日槌の狼でした。鹿島神宮の鹿島は鹿の島と書きますが、竹三日槌の狼は天照大神から派遣された使者が鹿だったとされ、鹿に縁深い神様となっています。春日大社に伝わる話によると、その鹿島神宮から御笠山までの長い長い道のりを白い鹿が背に御分霊を乗せてやってきたとされています。かくかく鹿鹿で、春日大社では鹿は神の鹿と書いて神鹿と呼ばれ、神の使いとして奈良の人々に大事にされるようになったようです。そんな奈良の人々が大事にしてきた奈良の鹿、今年1月に発表された福島大学、山形大学、 奈良教育大学の研究チームの発表によると、他の地域に生息する鹿と奈良公園の鹿とでは遺伝子の配列が異なることから、1000年以上にわたって独自に生態を保ってきたとしています。鹿島神宮の神鹿も古くは自由に山野に住んでいましたが、江戸時代頃からたびたび人と摩擦を起こし、幕末にはほとんどいなくなってしまいました。そんなわけで真相はわかりませんが、もしかしたら今いる奈良の鹿たちの先祖の中には、はるばる日立の国からやってきた鹿もいるかもしれませんね。日試練声の広場、令和5年5月6月号でした。奥付け、日試練声の広場、 URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/。 本コンテンツの著作権は日本視覚障害者団体連合に帰属します。またがし、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人、日本視覚障害者団体連合、情報部。電話、03-3200-6169。E メールアドレス、jouhou@jfb.jp。 発行、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合。郵便番号 169-8664、 東京都新宿区西早稲田 2-18-2。 電話 03-3200-0011、 代表。ファックス 03-3200-7755。 ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。